HK ポッドキャストへようこそ。第330回目のエピソードは、それでは私たちはどうしたらよいのでしょうというタイトルで話します。このポッドキャストのリスナーの皆さんはのほとんどがですね、神様と親しんで、素晴らしい関係を築きながら生きるべきだと考えている方がほとんどかと思います。実際それはですね、良い人生に欠かせないものだと、僕はそう信じているわけですが、そうは言うもののですね、その時間をですね、どうやって捻出したらいいのかというふうに悩む人もいるのではないかなと思うわけです。2000年前、イエス様がですね、活動を始める前、実は同じ状況だったということが聖書を読むとわかるんですね。イエス様が宣教活動を始める前に、その人々の心をですね、神様に向けさせるために使わされたバプテスマのヨハネという人が、書かれています。彼はですね、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと教えたんですね。で、皆は心を打たれてですね、悔い改めたわけです。その時人々は悔い改めた結果、どうしたらよいのか困りました。我々もですね、神様を無視した生活はやはりいけないのだと、今のですね、この混乱、いろんなですね、本当に世の中の悪というものを見てですね、いやこれは本当に自分は正しい側につかなければまずいんだ、実際に悪魔というものが存在していて、ならば神もいるはずだろうと、だとすれば自分は神の側についてこの人生を全うしたいんだと、そういうふうにですね、そういう決断を持った人も多いんですね。日本人の中でもそこからですね、YouTube などをですね、検索しながらイエス様に出会ったという人がですね、結構いるんですね。僕のブログを通してでもそうやって、メールを送ってくださる方もいらっしゃるんですね。なので、僕はこういう活動をしてるわけですけれども、本当に素晴らしいことだと思います。で、そこまではいいんですけれども、じゃあどうしたらいいのっていうふうになるわけですよね。で、ルカによる福音書の3章の10節から14節を読みます。群衆はヨハネに尋ねた。それでは私たちはどうすればよいのでしょう。彼は答えて言った。下着を2枚持っている者は1つも持たない者に分けなさい。食べ物を持っている者もそうしなさい。主税人たちもバプテスマを受けに来て言った。先生、私たちはどうすればよいのでしょう。ヨハネは彼らに言った。決められたもの以上には何も取り立ててはいけません。兵士たちも彼に尋ねていった。私たちはどうすればよいのでしょうか。ヨハネは言った。誰からも力ずくで金をゆすったり、無実のものを責めたりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。このですね、ヨハネは3つのタイプの人たちにですね、何をすべきかと同じ問いを問われたわけですね。で、これに共通しているのは、貪欲を捨てようということですね。悔い改めたならば、悔い改めにふさわしい生き方をしろと教えた上で、貪欲を捨てろというふうにですね、教えたわけです。彼はもっと祈れとか、神のために働けとは言いませんでした。その前にですね、贅肉を落とせと言っているんですね。そうしないと余裕が生まれませんし、 人生が正しく機能しないんですよね。まあ、貪欲に陥ってしまうと、その欲がですね、あらゆるものを吸い込むブラックホールとなってしまうからです。その欲のために、他の大切なものがおろそかになってですね、犠牲となってしまうわけです。そう、犠牲です。犠牲という言葉はですね、生贄のことですね。まあ、日本人はこう生贄と聞くとですね、なんかおどろどろしい、感覚を覚えると思うんですけれども、しかし英語ではですね、実は犠牲も生贄も同じくサクリファイス、まあ、ポルトガル語だとサクリフィシオとなるんですけれど、まあ、同じ言葉なんですよ。つまり我々が金のために家族との関係を犠牲にしているならば、家族を生贄とし、その代わりに金稼ぎを成功させるという、まあ、そういう思考になるわけですね。まあ、もちろん日本語でも犠牲という言葉をですね、突き詰めればもちろん、まあ、生贄という言葉にもなるわけですけれども、生贄という意味になるんですけれども、まあ、幾分ですね、そのことのシリアスさというものが薄められた感じが、感じのニュアンスがしますね。で、まあ、今日ですね、我々の中で、まあ、そうですね、同じことが起きていると思うんですね。誰もが道を求めている。ヨハネの時代のようにですね。誰もが道を求めているけれども、でもその中でも、やはり貪欲というものが邪魔をしてですね、邪魔をしているというか、実際は無意識にそういう状態になっていると。意識して貪欲になっているわけではなくて、わからないうちに貪欲になっている、ということなんですね。それはもう本当に、まあ、我々の失敗ではないですね。我々のせいではないですね。実際、テレビや義務教育でこれが幸せだという、そういうモデルをですね、刷り込まれてしまって、まあ、これぐらいないと幸せじゃないよというふうにですね、刷り込まれてしまって、そのためにこうあくせく働かなければいけないという、そういうですね、ものの尺度を植え付けられてしまっているので、それがないとあたかも失敗者、不幸なんだと思わせる、あるいは恥ずかしいとかですね、これぐらい持ってないと恥ずかしいでしょう的な、まあ、虚栄心、にですね、苛まれるということですね。まあ、ただそういう時代もですね、ずっと続いてきて、でいい加減ですね、まあ幸せになれないということが分かってくると、まあ特に若者の世代なんかがですね、目覚めてきているわけですけれども、物をいくら持っても幸せにはなれない、むしろ減らした方がいいんじゃないかというふうにですね、まあ明らかに今は過ぎたるは及ばざるがごとしという状態であるということがですね、そのことに気づく人たちが増えてきてるんですね。まあ、我々の世代っていうか、まあ、そうですね、昭和世代の人たちは特にですね、とっくの昔に適量というものを過ぎてしまいました。で、過ぎたるは及ばざるがごとしとは本当によく言ったもので、足りない時はですね、本当に、まさにくれくれという、そういう状態なのは、まあ、分かりますけれども、過ぎてしまうとですね、またも同じくくれくれ状態になってしまうというふうに言ってるわけです。これは面白いものですね。単純にその、多すぎるのは少ないのと一緒だよっていうふうに言ってる、わけじゃなくてですね、我々はもうすでにあるのにくれくれと言ってるという状態、 今のままでは幸せじゃないというふうにですね、もうすでに持っているのにもかかわらず、もっとくれくれというふうにですね、足りない状態と同じくれくれをやってしまうわけですね。だから過ぎたるは及ばざるが如しなんですよね。本当にない時の状態のようにですね、同じようにくれくれをやってしまっている。だから、幾分減らしてですね、自分にとっての最適な量、まあ適量ですね、を見極めるべきだということなんですね。まあ金が欲しいからといって働きすぎれば疲れますし、で疲れると人間関係がぎくしゃくしますし、でそれは回り回ってまた経済的に大きなダメージを与えて 何をやってるんだかっていう感じになっちゃいますね。あるいは疲れて健康を害します。そうすると今度は働けなくなってしまいます。それこそ経済的にですね、大打撃となってしまうわけですね。でも本当にこれはもう僕は仕事で、こういう人たちを毎日見てるんですね。本当にもう短期的な金儲けのためにですね、体を酷使しすぎて、まあ肉体もそうなんですけど、精神を病んでしまう人がいかに多いかという、本当に多いんですよ。まあもちろんそこまでやってしまうのはですね、本人のせいだけじゃなくて、日本の雇用の環境というのが劣悪だっていうのが本当にそうなんですけれど、まあそれ以前にですね、自分でできることとして、まあ金に心が縛られているっていうことが、問題なわけです。で、まあそこまで働かないと生きていけないという、そういう信仰によって、今まで生きてきたから、まあそのですね、その信仰というものを、金信仰というものをですね、一旦捨てるということが大切なんですね。まあ、というのも、人はパンのみで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると、まあ、新命記、旧約聖書の新命記にも書かれているんですけれども、この言葉はですね、イエス様が悪魔に誘惑された時に、その御言葉を使ってですね、打ち負かしたんですね。まあ、なので、まあ我々もですね、これ仕事しなかったら食えないじゃないかというふうに思うんですけれど、いや、それ以外に神の言葉も自分たちを生かすために必要なことなんだということをですね、しっかりと自分の頭に、叩き込むということは大切なことなんですね。で、まあそうするためにもですね、一つの問いというものを投げかけてみるといいと思うんですよ。つまりまあ、これって本当に必要かとですね、全てに問いかける。癖をつけるならば、まあ、ほとんどのものが必要でないということがわかる、と思います。まあ、なんとなく世間体がとか、こう虚栄心とかですね、自信のなさというものが引き金となって、この貪欲の罪にですね、引きずり込まれてしまうというわけですね。で、何よりも大切なのは神様との関係であり、そこが満たされるということが最優先されるべきだと、まあ、聖書を読むとですね、わかるわけですけれども、まあ、先々週ですかね、モーセの十戒についても話しましたけれども、この欲しがってはならない、むさぼってはならない、まあ、貪欲について禁じているということをですね、話したわけですけれども、まさに今の我々というのは、その金に心が縛られて、こう貪欲の罪によって神様が見えない状態となっている。貪欲の罪によって神様との関係を持つために必要な時間というものを作れないでいるということなんですね。 昔も今も変わらないんだなっていうことをですね、聖書を読むと本当に、思うわけですけれども、バプテスマのヨハネも群衆に貪欲の罪を指摘したわけですね。で、悔い改めて欲にまみれた思考、そのライフスタイルをやめろと言ってるんですね。だからこそ巷でですね、ミニマリズムというものが流行っている。これは本当に自然な現象だと思うんですね。これは人間の知恵だと思います。やはり、過ぎたるは及ばざるが如しということをですね、よくよくこう悟った人たちの集団だと思うんですね。で、僕もミニマリズム、極めてはいませんけれども、プチミニマリストとしてですね、やっているわけですけれども、ミニマリスト的な暮らしをですね、一度体験してみると、やはりどれだけ無駄なことをしてきたかと気づきます。で、ミニマリストになれば、いろんな悩みから救われるのかといえばですね、そうではないんですけれども、でも少なくとも神様に近づくことは間違いないなと、僕はそう思います。先ほども言ったようにですね、我々の暮らしというのは忙しすぎて神様のことなどこう眼中にない、という状態で毎日、毎日が飛ぶように過ぎていってしまうからです。しかし、あらゆる無駄なことを捨てると時間が浮いてくるんですね。で、そうなった時に初めて、ああ、俺は何と間違ったことをしてきたのかと気がつくわけです。で、その時に初めてですね、こう人生とはとか死とはとか神とはと、もう考える余裕がですね、生まれてくるわけです。そうなった時、生きてることをより実感できるようになると思うんですね。実際僕そうだったんですけれども、よく言われてますが、よく言われますが、人間は考える足、の足であると、足の、であるというんですね。言われますね。で、なぜ生きているかとかですね、自分はどこから来て、またどこへ行くのかというですね、究極の問いというものをせずに、そしてまたそれに対する答えを見出せずに、目的意識もはっきりせず、ただ金のために働き続けるのは、どういう理屈なのか、僕には理解できませんが、ただ仕事場ではですね、目的意識をはっきりせよなどと 言われたりしますけれども、人生だけは別物で、義務教育で何も教えてくれませんので、そうやって生きるものだとこうですね、真面目に働いていればそれでいいんだと、刷り込まれたままこう惰性で生きてしまうのかもしれません。ただ少しですね、頑張って無駄を減らしてみてですね、時間ができてきて我に返るときにですね、こう魂の声が聞こえてくるというか、魂の声に耳を傾けるだけの余裕ができる、そのかすかな声がですね、聞こえるようになってくるわけです。それまではその強欲とかですね、あるいは責任とか、義務感とかですね、そういったものが邪魔をしてですね、耳が塞がれてしまっているわけですけれども、ミニマリズムというものが自分にとって必要なものだけに絞ると、そういうライフスタイルなわけですけれども、つまり自分にとっての適量をわきまえた生き方、をするわけであって、それがヨハネの言ったようにですね、貪欲を捨てろというところに、マッチするわけですね。で、ものを減らして時間の余裕が生まれて、そこでですね、神様と過ごす時間、 をしっかりと確保できるわけですね。聖書を学んだり祈ったり、クリスチャンと会って、交わったりですね。まあ実はまあこう語る僕ではありますけれども、な僕自身がですね、まあ、そういう、まあ、貪欲ではないんですけれども、まあ、ただ忙しくてですね、毎日毎日疲弊して、エネルギーがなくてガス欠のままずっと走り続けていたという、そういう期間があったんですね。まあ、それはオーストラリアにいた10年なんですけれども、僕は日本食のお店を経営していたんですね。で、それはとても忙しくて、まあ、繁盛していて、それは本当に感謝だったんですけれども、まあでも実際僕にはそれは不向きだなというふうに思いながらもですね、その店を回す責任があり、その責任を果たすためにですね、まあ貪欲とは違う動機で 消耗をしていきました。で、もちろんね、もちろんその10年の間ですね、僕なりにこれではいかんと思ってですね、仕事量を減らそうと奮闘しましたけれども、まあビジネスをやってる人ならわかると思いますけれども、まあ、うまくいく時もあるんですけれども、でも問題が起きれば、すぐに対処せねばならず、すぐにペースがですね、乱れてしまうんですね、崩れてしまいます。まあ、それでもなんとかやってきたわけですけれども、そんな中でですね、自分のやりたかったことをやる機会が与えられた、というか、まあそれはギターの教師とか演奏の仕事なんですけれども、まあそれも自らやりたいと思ってこう始めたわけではなくてですね、そういう機会がたまたま与えられて、こなすうちにですね、まあ、それが増えていったという感じなんですけれども、で、まあ、それがですね、もうスケジュールがパンパンになってしまって、毎日ギリギリの状態で、やってました。もうそうなるとですね、もはや自分のやりたかったこととはいえ、自分の夢だったとはいえ、楽しめない、いつも疲れている、集中できない。ただ惰性で、投げやりでやってしまうという、まあそんな状態だったんですね。まあそれだけならまだましで、しまいにはですね、何も感じなくなってしまう。ただ目の前の仕事を、これをしなければ責任を問われてしまうと、まあ、そういう理由でですね、ひたすらこなすという、まあ、そんな状態になってしまいました。で、明らかにですね、こう、活動を減らさなければ、もう続けてはいけないと、まあ、完全に干からびた状態だったんですね。まあ、ただ、いろんなしがらみがありまして、その場から抜けられないというかですね、ということもあります。特に、ビジネスをやってるとですね、契約というものがありますから、すぐにはやめられないですね。1回の契約は5年の契約なので、1回更新すると、まあ10年、続けていかなければいけないわけですね。で、まあ僕の場合、兄弟がですね、一緒にやっていて、兄と妹がですね、兄と妹と一緒にやったわけですけれども、兄と妹がですね、売却しようと言い始めたので、まあそれで、まあ僕は乗り気ではなかったんですけれども、まあビジネスを売却し、終了できたわけです。で、またそれも大変でした。本当にいろんなことが絡んでいるので、弁護士を雇ってですね、また引き継ぎもいろいろありますしね、またその相手側とのその交渉とかですね、本当に面倒でした。まあ、ちょっと話がそれましたけれども、まあ一旦立ち止まってですね、自分は必要以上に欲しがっていないかと自問してですね、そんなもんいらんと言える強さを 持つようになるといいなと思います。で、あ、そうですね、これも言いたいんですけれど、日本に帰る前にですね、もう決意したんですけれど、絶対に、もうこの同じような過ちはすまいと、絶対スローライフにするぞと決意したんですね。しかし10年間続けたその習慣というものはですね、まあ無意識的にというか、まあ、いやでも続けてしまったという、そういう習慣、まあ悪習慣ですね、というのは、心理的にも肉体的にもですね、それを取り去るというのがなかなか難しかったです。しぶといですね。もう無理やりですね、こうスローライフに、自分を強制してもですね、それに抗う自分がいる。本当の意味でですね、解放されるのに、何年もかかってしまいました。で、今は確信持ってですね、清められたと、そう言い切ることができるんですけれども、いい状態だなと自分でも本当に確信を持って、言えるわけですが、まあ、振り返ってみてですね、ああいう経験を、まあ、一時期、したということはですね、まあ、自分のために、これからの将来のためにですね、いい教訓になったなと思ってます。で、やはり全てにバランスというものが必要であって、そしてなおかつ優先順位というのも必要です。で、何より神様との関係を重視した暮らしというのがベストだと僕はそう信じています。どんな時もそれが一番大切で、なぜかというと、それは永遠に続くものだからです。そこに投資すべきであり、何をすればよいのかわからないわけではないんですね。で、まず適量、必要な分にまで絞って、余裕を作ってですね、そして神様との関係に、投資をすべき、それが一番賢い生き方だと、僕はそう信じています。それが永遠の天国での暮らしのための投資だと考えています。もちろんそこで神様との関係をですね、持っていく中で、神様は、使命というものをですね、与えてくださいますので、それを掴んだならば、そのためにですね、邁進していくというのももちろん、大切なことです。しかし神様との関係ができる前にですね、いろんなことをやっても、神様は結局はその、ですね、最善、益となしてくださる神様ではありますけれども、そうは言ってもですね、やはり神様の前に正しく歩むということを目指して、それをですね、優先順位に置いていくというのが喜ばれることかなと、僕はそう考えています。イエス様もですね、マタイによる福音書の6章の19節に19、20にこう教えています。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。本当にそうだと思いませんか？実際にですね、強盗に入られなくても、支配層がですね、パンデミックで経済を破壊したりとか、株価を操作してですね、暴落させたりとか、増税したりとか、 なんだかんだでですね、我々の口座から金を引き出していきます。我々はですね、何かを学んで、そして何かをしなくてはならないと思いがちですけれども、それをする前にですね、すでに過ぎたるは及ばざるが如しの過ぎてる部分をですね、減らして、必要な分だけにとどめる。それをしなければですね、本当に大切なことをするだけの時間もお金も余力も生まれてこないわけです。だからこそ、どんな貪欲にも気をつけなさいと聖書は教えてるんですね。ということでですね、昔も今も神様とつながって生きなければいけない、神様の側に立たなければいけないというところまでは、心打たれてですね、気づくわけですけれども、じゃあ何をしたらいいんですかというふうに、我々は困ってしまうわけです。その時に、バプテスマのヨハネが貪欲を捨てなさいと、与えられているもので満足しなさいと、樽を知れと教えているわけです。それでですね、救い主イエス様が来る、その後すぐにですね、イエス様が宣教を開始したわけですけれども、そのための人々の心をですね、準備することができたわけです。我々もイエス様とのですね、生活、神様との神様中心に生きる生き方を始めるにあたりですね、いろいろなガラクタ、いろんな無駄ですね、というものを、ゴミを捨ててですね、身軽になって神様との時間を楽しく過ごせていけるようになるんだということですね。はい。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後にお祈りしたいと思います。愛する天皇と様、今日は貪欲を捨てて、そして神様との時間を作るという話をしました。どうかこのエピソードを聞いてくださったお一人お一人が、時間を作り、そして神様との素晴らしい関係に入ることができますようにお助けください。イエス様の名前によって感謝してお祈りします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。